こんにちは。ネイティブ英語環境奥村美里です。今回は私が英語に触れてきた時間で実際に体験したり気づいたりした英語で犯しやすい間違いについてお話ししたいと思います。まずですね、すべきだという表現があるんですけれども、皆さんすべきだというと、どういう単語を思い浮かべますでしょうか。すべきだというとですね、違いなんですね。 had better と should になるんですけれども、 had better と should の意味を、これをお聞きのあなたは学校でどのように学びましたでしょうか。ちょっと思い出していただけますか。 had better と should ですね、意味。おそらくですね、普通に学校に行ってたんだったら、 had better が何々する方がいい、 should が何々すべきだと習ったのではないでしょうか。実はですね、これは逆なんですね。 You had better というのは軽い命令を表すので、何々すべきだとなるので、目上の人に用いるのは大変失礼なんですね。で、 You should 何々というとですね、実は何々する方がいいですよぐらいの程度になります。さらにおそらく日本人だと柔らかい言い方にしたい場合があると思います。そうするときに私がよく使うのは You might want to、 You might wanna って言うんですね。 You might wanna って言うと、何々した方がいいかもしれませんねぐらいの、軽い提案という感じですね。You might wanna っていうのは、ちょっと wanna っていうのは、口語になるので、丁寧にしたい場合は You might want toという方がいいかもしれないです。とにかく had better というのは本当に、命令口調になるので、目上の人には使わない方が無難であるということを覚えておいてください。で、 should というのが何々した方がいいですよ程度であるので、例えば道案内とかでしたら、You should go straight and you see the stationここからまっすぐ行くと駅が見えますよとかいうふうに、should っていうのは普通に使うんですね。なので逆に、あなたが使われたとしても、あ、命令だとは思わずにですね、何々する方がいいですよぐらいの意味だというふうことを覚えておいていただければと思います。次にですね、この非常に英語らしい表現なんですけれども、日本人が慣れてないとなかなか使えないというですね、使役動詞についてお話ししたいと思います。使役動詞というのは、学校で習ったと思うんですけれども、どんな動詞だったでしょうか。ちょっと思い浮かべていただきたいんですけども、代表的なものにはですね、 have、let、make というものがあります。これらはですね、どれを使っても何々させる。で、意味は同じ。というわけでは実はないんですね。で、明確な使い分けが存在します。で、この使い分けを知らないと結構、苦労するというか恥をかくことがありますので、今から私が申し上げる使い分けをちゃんとこう頭に入れて使っていただければなと思います。まず1番目、have というのは感謝の意味で、何々してもらう、お願いして何々してもらう、何々をお願いするみたいな感じで使います。例えば I had him use my camera、 I had him use my camera、 彼に私のカメラを使ってもらったなどの意味ですね。で、次に let というのは許可の意味で、許可して何々させるという意味です。許可して何々させる。例えば I let her brag about her new husband、 彼女に新しい旦那の自慢をさせてあげた。 brag about で自慢をするという意味ですね。その他 let という単語を使うと、 let me know とか let me finish、 let me know というのは、知らせて、Let me finish というのは、ちょっと終わらせてくださいとか、済まさせてくださいっていう意味ですね。で、最後に make というのは強制の意味で、 相手の意思に関わらず何々させるという意味になります。例えば、例文ですけれども、 My mom made me pick her up at the airport. ママが私を空港に彼女を迎えに行かせた。ちょっとややこしい例文ですけれども、ママが、私の意向には関わらず彼女を空港に迎えに行かせたということですね。 My mom made me pick her up at the airport. Pick up 誰々、 Pick 誰々 up というのは迎えに行くという意味ですね。ではここで問題なんですけれども、昨夜私たちは喧嘩をしたの、旦那にはソファーで寝てもらったわ、という例文があります。これは make, have, let のどれを用いるでしょうか。ちょっと英作してみてもらえますか。昨日私たちは喧嘩をしたの、旦那にはソファーで寝てもらったわ。正解は強制的にされる、なので make を使いますね。 We had a fight last night. I made him sleep on the sofa となります。ここで let him sleep on the sofa としてしまうとですね、ソファーで寝かせてあげたということになって、ちょっとニュアンスが違うわけですね。寝て、旦那にはソファーで寝てもらったということで、強制になりますので、make を使って、I made him sleep on the sofa というふうになります。正解だったでしょうか。では、次の問題ですけれども、両親に言われて留守番させられた。これは make, have, let のどれを用いるでしょう。英作してみてください。両親に言われて留守番させられた。正解は強制的に留守番させられる、なので make ですね、先ほどと同じということで、 My parents made me stay at home. My parents made me stay at home ということになります。それでは次の問題です。運転手に駅まで迎えに行かせます。運転手に駅まで迎えに行かせます。これは make, have, let のどれを用いるでしょう。英作してください。運転手に駅まで迎えに行かせます。正解は運転手にはお願いをして駅まで迎えに行ってもらうので have ですね。 I'll have my driver to pick you up at the station. I'll have my driver to pick you up at the station. ここでも pick 誰々 up、 pick up 誰々という表現ですね。迎えに行くという表現が使われています。では次の問題。出かけたかったが母が許そうとしなかった。出かけたかったが母が許そうとしなかったは make, have, let のどれを用いるでしょうか。英作してください。出かけたかったが母が許そうとしなかった。許すというのは let で許可ですね。なので I wanted to go out but my mother wouldn't let me. I wanted to go out but my mother wouldn't let me. ここの wouldn't let me は、最後に go 行くという言葉が省略されています。なので I wanted to go out but my mother wouldn't let me go というふうに、go をつけても構いません。どちらでもいいです。で、復習ですけれども、ちょっと頭がごちゃごちゃになっているかもしれないので復習しますけれども、 have というのは感謝の意味、お願いして何々してもらうということですね。 I had him use my camera. 彼に私のカメラを使ってもらった。で、次に let、 これは許可の意味、許可して何々させる。I let her brag about her new husband. I let her brag about my new husband. 彼女に新しい旦那の自慢をさせてあげた。次に最後に make。 これは強制の意味で、相手の意思に関わらず何々させるということで、例えば My mom made me pick her up at the airport. My mom made me pick her up at the airport. ママが私を空港に彼女を迎えに行かせた。つまり私の意思とは関係なく、彼女を空港に迎えに行っておいでと言って、強制させたということですね。この辺をですね、本当に分からないと、使役動詞というのは使うときに割と危険です。でも使役動詞というのは本当に英語では品質ですので、何度も、意味を確認して音読してぜひ使えるようにしてみていただければなと思います。次なんですけれども、日本でですね、よくこう嘘でしょとか言いますよね。嘘でしょそれみたいな感じですね。それを英語にしたら何と言うでしょうか。ちょっと考えてみてください。嘘とかね、嘘でしょっていう表現です。英語初心者の方でもしかしたら You are a liar、 あなたは嘘つきだかなと思った方もいらっしゃったと思います。しかしですね、 You are a liar っていうのは直訳すると嘘だなんですけれども、ニュアンスとしてはお前は嘘つきだと、ともすると人格否定ぐらいの強い意味になって、喧嘩を売ってるのかという強い意味になります。なのでこの表現はもう使わないものだと思ってください。ではですね、嘘でしょと言いたいときは何と言ったらいいんでしょうか。ちょっと考えてみてくださいね。嘘でしょということは You are a liar じゃなくて何と言ったらいいでしょう。正解は You must be kidding. You must be kidding. 冗談言ってるんだよね。ですとか You must be joking. You must be joking. これも同じ意味です。冗談言ってるんだよね。ですとか Are you serious? Are you serious? 本気なの？これらをよく使います。私は You must be kidding っていうふうにいつも言いますけれども。ちなみにですね、嘘関係のお話で、ちょっとトリビアなんですけれども、相手のためにつく害のない嘘を英語で white lie、 白い嘘と言います。 white lie ですね。例えば奥さんが明らかに年を取ったのに20年前と全然変わってないよ、こういうのは white lie ですね。害のない、相手を思いやった嘘ということです。逆に自分の利益のためにつく悪質な嘘を black lie、 黒い嘘というふうに言います。特にですね、 white lie っていうのは割と聞く表現なので、覚えておいていただければなと思います。次は口語表現についてお話したいと思います。非常にアメリカ英語でよく使われる口語表現にですね、Going to を gonna、 Want to を wanna というものがあるんですけれども、これは本当によく使うんですけれども、フォーマルな場で使うと非常にまずい言葉です。日本語で言うとですね、例えば、仕事の面接会場でですね、何々じゃんと言ってるような感じなんですね。で、私も一度大学の英語の授業で I'm gonna study abroad next year、 まあ来年留学するんだよねみたいなことを書いてですね、教授にもクラス全員の前で怒られたことがあります。なので、友達とかカジュアルな関係の相手には本当にいいと思うんですけれども、フォーマルな場合とかですね、相手、目上の相手に使う場合は本当に注意が必要な言葉になります。同時に口語表現で私が失敗して注意されたものにですね、 bucks、B-U-C-K-S ですね、ドル、ドルという意味なんですけれども、 dollars のことをですね、口語で bucks というんですが、この bucks もですね、本当によく聞く単語で、私はどこでも使っていいと思ってたんですけれども、そして私は銀行でですね、この何々ドルのチェックを換金して くださいという時にバックスという言葉を使ってですね、その時に一緒についてきたアメリカ人の友達に後で銀行であんなカジュアルな表現したらダメだよっていう風に怒られたんですね。なので口語とか皆さんもあのスラングとかですね、本当に時と場合を踏まえて使っていただきたいなと思います。あのカジュアルな表現は本当にね、あの相手と距離を縮める上では有効だと思うんですけれども、使い方を間違うと良くないので、注意してあの使っていただければなと思います。またですね、やはりどういう表現をどういう場でネイティブが使っているかに注目して、まあ、毎回言ってることなんですけども、海外ドラマとか映画を見て本当に学ぶということでですね、不適切な英語を間違った場で使うということもなくなります。なのでその辺をですね、どういう場でネイティブスピーカーがどういう言葉遣いを使うのか、その辺に注意して、海外ドラマであるとか映画を見ていただければいいかなと思います。あとですね、日本人の方で本当に多い間違いなんですけれども、間違えたをですね、 I mistook と言ってしまう方が結構いらっしゃるんですね。私も実は昔言ってたんですけれども、これは正しくはちょっとしたミスをしたときは I made a mistake とか I made mistakes ですね。I made a mistake だったら、まあ、一つの間違いをした。 I made mistakes だったら複数の間違いをしたということなんですけれども、そういうふうに言っていただければと思います。 I mistook ではなくて I made a mistake ですね。また、これの関連で覚えていただきたい表現ですね。 I mistake A for B。 A を B と間違えた。 I mistake A for B。 A を B と間違えたという表現です。私がですね、先日実はこのシンガポールでですね、セミナー通訳をしていた際にこの表現を頭に刻まれた出来事がありました。ちょっと恥ずかしいんですけれども、おそらくこれを聞くと忘れなくなるのでちょっとシェアしたいと思います。3日間セミナーあったんですけれども、まあ、セミナー終了後ですね、日本人参加者全員で海鮮レストランで打ち上げをしていたんですね。で、まあそろそろデザートでも食べませんかという話になって、こうウェーターを呼んでメニューをもらうのがめんどくさかったので、まあ、シンガポールとか海外に行くとExcuse me とかって言わないわけですね。あの目で合図してウェーターとかウェイトレスが来るのを我慢強く待たなければいけないので、結構時間がかかるんですね。ウェーターウェイトレス呼ぶの一つに関しても。なのでもうメニューが置いてあるとこが私の席から見えたので、そのままこうメニューを取りに行こうと立ち上がったんですね、私は。でその時誰かが私の手を掴んだので、こうてっきりこうウェーターだと思ったので、 Can I have a menu? メニューもらえますか?と言った先にはですね、その私たちが今まで参加していた、セミナーをオーガナイズしていた、サクセスリソーセズというアジア最大のセミナー会社の社長であるですね、リチャード・タンさんがいたわけです。まあ私は彼とは面識があるんですけれども。でも本当恥ずかしくてですね、もうなんかウェーターだと思っちゃったと思って。で、まあ参加者がそこにいますから、まあ皆さんは当然大興奮でですね、リチャードをこう囲むわけです。で、まず最初にですね、リチャードが何を言ったかというと、ミサトミストックミフォアウェイターって言ったわけですね。つまり、ミサトが僕をウェイターと間違えたんだよって言ってですね、暴露しちゃって、で、後でみんなから、あれマジで言ったんですかとかって言われて、いや、本当にマジで言ったんですけども、なので、皆さんも本当に間違いには注意していただきたいなと思います。その他ですね、間違えるには、口語をよく使われる口語で get mixed up という表現もあります。例えば I got mixed up about the date。 I got mixed up about the date、日付のことで思い違いをしていたというふうに使います。または、mix up とか言うとですね、混乱などの意味にもなったりします。まあ、なのでミックスアップというと、まあ、混乱とか思い違いとか、まあ、そのような整頓ちゃんと整ってない状態ですね、そういうものを まあ、あのミックスアップという表現で言われるということを覚えておいていただければなと思います。それではですね、ここでこのオーディオは、終わりになります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ネイティブ英語環境奥村がお届けしました。